皆さんこんばんは、矢沢陽子です。日曜日の夜いかがお過ごしでしょうか。さて、寝る前のひとときについついスマホを見てしまうという方多いと思いますが、 TikTok などの SNS や漫画を読んだり、あと最近は縦型のショートドラマも人気です。スマートフォンの縦画面に合わせて作られた数分程度の短いドラマで、視聴者も感情移入がしやすく、最後まで楽しみながら動画に没入しやすいという特徴もあります。ショートドラマの流行は中国がきっかけと言われていますが、ショートドラマを見ることができるアプリもいくつかあって、日本でもショートドラマの人気は急激に伸びていますね。わかります。私も数年前から TikTok、見る専門なんですけれども、毎日 TikTok を見てる時間だけでも下手したら1時間近くあるんじゃないかなっていうぐらい、いろいろなものを見ているんですけど、その中でもやっぱドラマ仕立てのやつとか、ストーリー性にしっかりなってるものもハマってるコンテンツの一つで、ついつい次の作品も続編も気になって、あれいつの間にか課金の方向にみたいなこともあるんですけど、でもね、楽しませていただいています。なんか皆さんもおすすめ、これいいよみたいなのがあったら教えてくれたら嬉しいです。それでは今夜も楽しく30分お付き合いください。まずは1曲お届けしましょう。安西マリアで涙の太陽。安西マリアで涙の太陽でした。さて、この番組ではテーマを決めてメール募集しています。今月のメールテーマは、あなたのスカッとスッキリ方法です。行ってみましょう。まず最初のお便りは、ラジオネーム略してウラジャムさん。私のスカッとスッキリ方法は、休みの日も早起きをするです。何もしないで休日が終わってしまうことほどストレスがたまることはありませんよね。休日をダメにしたこと、何もしてないのに明日から仕事があることってつらい。休日をアクティブに過ごすと満足感、達成感がすごいスッキリします。だからこそ早起きが大事です。素晴らしいですね。私も基本的にはお寝坊さんタイプではなく早起きなんですよ。平日だと6時から7時の間に起きることが多くて、子どものお弁当とか作ることも多いので、そんな時は結構早く起きてるかな。で、休日は8時とか8時前にでも子供が起きて起こされるみたいなこともあったりするんですけど、ただね、どうしても雨とか、天気が悪かったりすると結局公園とか連れてくこともできずに、だったらね、車でちょっとスーパーだけでもとか思うんですけど、私の一日は基本的に本当に天気でかなり左右されるので、モチベーションがね、だからもうそれで今日アクティブに行けるかそうでないか判断されることが多いです。ちょっとなんかね、何もできなかったっていう時は反省って感じになるんですけど、切り替えてまた明日月曜日から頑張ろうみたいな無理やりそんな時は切り替えていくんですけれども、皆さんはいかがでしょうか。略してウラジャムさんに番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。続いてはラジオネームウラベさん。私のモヤモヤをすっきりする方法はバイキングの食べ放題に行くことです。近所のファミレスでは朝食の時間にバイキングやってます。いいな、そこでたらふく食べてスカッとします。食べるのが好きな私にはとても至福な時間で、日頃のストレスも飛んでいきます。私もバイキングドワイ好きで、朝食バイキングが一番好きなんですよ。で、ふわふわのオムレツとかやってたらその場で作ってくれるやつ必ず並ぶし、で絶対チーズオムレツにするとかもう私の中で決まってて、そのカリカリのベーコンとか、なかなか自宅で、やろうと思ったらさ、カリカリベーコンできるのかもしれないけど、朝の忙しい時間で自分ではやらないなとかいうものをババって取って、でしかも食いしん坊だからしっかり和朝食も行きたいけど、パンとかヨーグルトとかそっちも食べたいので、朝からだからホテルに泊まった時ですよね、朝食バイキングなんてのは朝からどんだけ食べるのようこってぐらい行きますね。そんな時は多分浦部さんと話が合うと思います。浦部さんにもオリジナルステッカー送りさせていただきます。ありがとうございます。 ということで、今月のメールテーマ、あなたのスカッとスッキリ方法、メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは jean@yokoyazawa.com、 jean@yokoyazawa.com です。またはナック5のホームページからもメッセージを送ることができます。メールが紹介された方には放送800回記念のオリジナルステッカープレゼントしてますので、住所とお名前を忘れずに書いてください。それではここで曲をお送りしましょう。チューブで、あー夏休み。チューブで、あー夏休みでした。さあ、ここからのコーナー、陽子の勝手にジャッジ。あなたがやってしまったこと、これからやろうとしていること、友人恋人家族がやっていたこと、それが善か悪か、私の独断と偏見によってジャッジするコーナーです。行ってみます。ラジオネームアバンさん。私の夫はせっかちなのですが、毎月月末になるとまだ28日ぐらいなのにカレンダーを次の月にめくってしまいます。次の月になっても前後1ヶ月の日付がちっちゃく載っているので、どっちも見れた方がいいじゃんと言い張るのですが、31日ならまだしも、28日はまだ前の月ですよね。こんなせっかちな夫は善悪？だいぶせっかちだね。私はその逆で、まあ、うちもカレンダーでっかいのがあるんですけど、で割と、まあ、家族共通の行事みたいなのはメモ書きでね入れてるんですけど、まあ逆で、旦那さんと私は次の月になっちゃってるのにまだ前の月のなって、3日4日ぐらいになって、あ、やばいやばい、もう6月だとかもう7月だみたいな感じで変えてることが多いかな。うん、それはそれで問題なのかもしれないけど、どうなの？28日ってでも全然ね、28日はまだ28日だからね。だからもう使うカレンダーをご夫婦で一緒にしないで別にしちゃうとか、まあでもメインで使ってるのって多分ね、そのお家であると思うので、破らないでって、まだ28日だよって永遠に言い続けるのもストレスだしね。これはね、解決法はないです。もう一つ買うぐらいしか、ごめんなさい、思い浮かばない。でも夫さんはちょっとせっかちすぎると確かに思うよということで、夫が、うん、全部夫が悪いということにしましょう。番組オリジナルステッカーを送りさせていただきます。ということで、陽子の勝手にジャッジ、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。ナック5のホームページにあるメッセージフォームから、もしくは番組のメールアドレス jean@yokoyazawa.com まで。それではここで1曲お送りしましょう。今日も夏ソングばっかりです。大黒摩季で夏が来る。大黒摩季で夏が来るでした。はい、ここからはジーンロックファイルズです。歴史上偉大な方の名言たくさんありますが、ここではミュージシャンの名言に限定して紹介します。時には迷う方の名言暴言なども交えつつ、有名な言葉から私の身近なミュージシャンの名言などさまざま紹介してきました。そう、今日でね、今回でこのコーナー最終回なんです。1年半ほどやってきて、70組以上のアーティストさん名言紹介してきました。で、世界的なアーティストさんから私のね、身近な先輩アーティスト、例えば、まあ、父である矢沢永吉まで紹介したんですけれども、まあ、今回は最後なので、じゃあちょっとこんなことがあったよっていうエピソードトークとして聞いていただきたいんですけれども、まあ、ちょっと前の話になってします。5月に京都で、ミュージックアワーズジャパンというものが日本で初回初めて開催されたわけなんですね。海外のグラーミー賞が日本に来たっていう感じのイメージで思っていただけると分かりやすいかと思うんですけれども、そのあのミュージックアワーズジャパン MAJ で、タイムレスエコーという賞がありまして、そちらに矢沢永吉が選定されたということで、私もね、自分の母親と一緒にあの京都の会場まで行ってまいりました。で、その場で本当にあのちゃんみなさんであったりとか、さまざまなアーティストがパフォーマンスされていたんですけれども、うちの父矢沢永吉も3曲歌いました。 It's up to you、 止まらないハーハー、 Yes my love 歌ったんですけども、本当にあの赤いタオルまで用意 されていて、いい矢沢のロゴとかはなかったんですけど、でもみんなでハーハーの時に投げてて、私はもう端っこの方の席で一生懸命見てたんですけど、ね、藤井風さんであったりとか、ね、みんなもタオルを投げてくれて、なんかみんなすごいお優しい嬉しいみたいな感じで感動してたんですけど、まあそんな中でですよ、その歌った披露した3曲の It's Up to You という曲はですね、歌詞が馬淵大成さんという方が書いています。大成さん、こちらの番組にもゲストで来てくれたことあるんですけれども、普段は SA というバンドのボーカルをされています。で、私も個人的に仲良くさせていただいていて、その大成さんが、先日うちに飲みに遊びに来てくれたんですよ。ちょっとね、うちの夫とも仲がいいのでワイワイやりながら、 It's Up To You の制作秘話みたいな歌詞を書いた時のお話をちょっと聞かせてもらって、あれがもうしばらく10年ぐらいは前の曲になるかと思うんですけれども、その以前は、馬淵大成さんは父の曲を作詞提供みたいなのをしたことがそれまではなくて、その時が初めてだっていうことで、まあ、It's Up という以外の曲も書いていただいてるんですけど、やっぱりその大成さんは初めて書くぞっていうことで、もういろんな矢沢永吉の曲をもう聴き漁って、歌詞ももう見漁って勉強を一からして、なんならボスの本ですね、成り上がりからああいうハッピーも読んで、そもそも矢沢永吉という人間はどういう人間なんだ、どういう生い立ちなんだってところからスタートしたっていうのを聞いていて、でなんかちょっと気づいたことが、今までの歌詞っていうのは、まあロックでこうやって生きてきた、こうやって俺は思っていたいみたいな、そういう自分のことを語るものが多い中で、問いかける的な、お前はどう生きるの、お前はこれからどうするのみたいなものが意外に少ないように感じたと。だからその It's Up To You もご存知の方はわかると思うんですけれども、最初の歌詞の出だしが、本当はもう気づいてるんだろう、時代のせいばかりじゃないんだぞみたいな感じで、お前はどうするの、 It's Up To You、君次第だよみたいなのを投げかけるような、そんな歌詞にしたかったっていうのを言っていました。で、あとその若い頃の A ちゃんでは歌ってこなかったであろう、その年代だからでこそ輝けるようなものにしたいっていうのもすごくおっしゃっていて、で何よりも大成さんが言ってて私も一緒に喜んだのは、大成さんはそのミュージックアワーズジャパン、ご自宅で自分のテレビで見てたそうなんですけど、やっぱり作詞作曲みたいな感じで、馬淵大成作詞って It's Up To You 歌う時に画面上で現れた時に、わーってすごい嬉しかったっていうのを言ってて、私も分かります、それってありますって。以前ね、紅白でも矢沢永吉はIt's Up To You を披露したことがあるんですけど、その時と同じぐらい本当にテンションが上がったってことを言ってくれて、私もだよね、わかりますっていうのを、はい、一緒にはしゃいじゃいました。ということで、ちょっとね、皆さんに聞いていただきたいと思います。聞いてください。作曲矢沢永吉、作詞馬淵大成です。 It's Up To You。 矢沢永吉で It's Up To You でした。そろそろ別れの時間となりました。今月のメールテーマは、あなたのスカッとスッキリ方法。とにかく騒がしいはちゃめちゃなアクション映画を見るとスッキリとか、金曜日は必ず飲みに行って仕事のストレス発散しますが、立ち飲み屋で一杯だけ、これが次に持ち越さないコツです、など、あなたがスッキリする瞬間、ストレス解消、リフレッシュ方法を教えてください。メールアドレスは jean@yokoyazawa.com、 スペルは gene@yokoyazawa.com、gene@yokoyazawa.com です。ライブ情報です。7月18日金曜日、高円寺ハイにて開催のライブロックナオンサマーにピギーバンクスで出演します。その他、矢沢陽子の情報はオフィシャルサイト X、 インスタグラムもやってます。ぜひチェックしてみてください。この後はミューミューコンビの R581 です。引き続きナックファイブお楽しみください。それではお相手は矢沢陽子でした。バイバイ。